じゃあ続いてメイさんより、子供の頃に図書館で出会い、なんだかずっと気になる雑誌です。大人になった今も買ったり、図書館で読んだりしています。質問です。科学史のようなテーマでおすすめの号はありますか、とのことです。
ありがとうございます。科学史っていうのは要するに科学の歴史ってことですよね。
そうですね、はい。
ですね、それに近いことをやったのが、ここ 2,3 年でいうと2つ思い当たるんですけれど、1つはちょっと前になりますけど2022年の8月号で、はい、丸ごと物理総入門っていうメイン特集をやったんですね。これ物理入門っていうタイトルにしてますけど、実は物理の科学史というか、まあ、ガリレオぐらいから始まって、それこそアイザック・ニュートンですとか、何ですかね、そういう今の物理学を作ったようなそうそうたる科学者たちがどういうことをに問題意識を持ってどういうことを解決していったのかとか、そういうことをずっと一語を通して見ていく結果、現代の物理学がこういう基礎からできてるんだなというのが分かるという作りを目指したんですけど、なので実はこれは物理学の科学史が裏テーマになってたりしますね。
これ多分サイエント聞いてくれてる人は刺さる話というかまさに今物理学史やってるんですよね、サイエントークで。
多分すごい親和性の高いテーマがこの号にあるんじゃないかなというふうに想像しますね。
ちなみに過去の号って今でも変えたりするんですか？
大きい書店さんには2年分の、バックナンバーを揃えてくださってる駅前の大きな書店ですとか、そういったところにはそういった在庫を持っていただいているところは結構ありますね。で、そういう書店さんで入手できない場合は私たちの会社にご注文いただくと、まあ、在庫があればお届けできるんですけど、やっぱり2年分ってなってますかね今。あとはネットですかね。
ネットとかで買えたりしますよね、
はい、多分大抵買えると思います。
物理学史は2018年っておっしゃいましたっけ？ 2022年。ああ、じゃあ
2022年の8月号ですね。
じゃあサイエントークで物理学史が気になった方はぜひ
2022年。というか僕も買います。
確かにそう、話すネタになりそうですね。
そう、話すネタになりそうだし。
ありがとうございます。でもう一つは、これはもう科学史っていうよりは人間の人類の歴史そのものなんですけれど、もうそのままズバリで、丸分かり人類の歴史っていう風なタイトルで作った特集があります。これ2022年の3月号っていうところで、まあこれはもうもっと壮大なんですけれど、で人間の歴史、人類の歴史っていうとすごく何でしょうね、まあ、化石として残ってる時代っていうか、エンジンとかそういうところから出発するのがニュートンの記事多いんですけど、この記事は文明を営んだ人類の歴史っていう感じで、なので例えば言葉の起源は何なのかとか、社会の起源は何なのかとか、そういう割と人文学的なテーマだけどニュートン流に特集したというのがこの時ですね。これはあんまりやらないテーマなんですけど、読者の方からはすごく印象に残ったっていうような嬉しいお声いただきましたね。
いや、もう完全に僕の興味にぶっ刺さってるんだよ
いや、それ面白そうですね。気になりますもん。
気になって僕も自分で勉強とかしましたね、そういう話とか。
面白いんですよね。
そう、最近やっぱよく分かってきてるというか、 DNA を調べる技術がめちゃくちゃ発展してるから、
はい、
ものすごい昔の DNA も読めちゃって分かるとか面白いですよね。
いや、 DNA のはそう読むやつすごいですよね、
はい、
ネアンデルタールとか読んじゃうんですもんね。
いや、本当によく残ってるなって思うんですけど、
スバンテ・ペーボー先生
が、はい、
がね、ノーベル賞を取りになって
取りましたね。
ああいうのももう DNA の解読の技術の発展によって、ああいった研究が成り立ったってことですもんね。すごいなと思います。
そう。で、それがまたこうして雑誌でいろんな人が読める形になったらまた面白いなって思いますし、
はい、は
い、いや、なんかやっぱリスナーの方からもこの号が好きですとか、例えば奈緒さん、はい、時間とは何かとか宇宙天体入門とか好きですみたいな、
うん、
その別冊ニュートン好きですとか、いろいろ来てますね、コメントは。
ありがとうございます。嬉しいです。 雑誌はさっきあのお話ししたように1号の中でもあのまんべんなくいろんなジャンルを読めるっていう、うん、あの紙面作りを目指してるんですけれど、で別冊の方はいやいやこの宇宙だけまとめて読みたいっていう、そういったあのニーズに応えたいという気持ちで、うん、あのニュートンに掲載されたあの例えば宇宙だったら宇宙の記事を集めて、でさらに新しい記事も追加したりっていう、そういう作り方であのジャンルごとあのテーマごとに、うん、再構成しているのが別冊ニュートンですね。
実家に別冊ニュートンありますね。なんかあの大学入った時にそのいろんなジャンルのやつ選べる感じだったんですよね、その授業とか。その時にどういうの選ぼっかなっていう時に、ちょっと参考にしよっかなっていうので、
はい、
別冊ニュートンを買った記憶ありますね。
ありがとうございます。
あとちょっと毛色が違う質問もあるんですけど、プラムさんっていう方が、はい、編集長さんということはピンクのフレームのメガネをかけているのですかみたいな質問がこれはどういうことなのかっていう。
これピンクのフレームって何でしょうね。あのそのさっきちょっと名前出した竹内仁という初代編集長、はい、この人はあの別光のメガネがトレードマークだったんですよね。
ああ、それ見たことある、
はい、っていうのは、はい、なんていうんですか、黄色っていうか別光っていうことは亀の甲羅ですよね。で、多分今ね、今ダメなんじゃないですかね。昔は、ああいうのでメガネ作ってたんだと思いますけど。
トレードマークみたいな。
はい。はい、それの、フレームのメガネって言うとそれかなと思うんですけど、ピンクが分かんなかったです
そう。
ピンクのフレームのメガネかけてないです。
かけてないです、ね。
プラムさんの頭の中に、編集長さんイコールピンクのフレームのメガネっていう風に、なんかイメージがあるんでしょうね。うん、
あるのかもしれない。
それかなんか別の媒体の有名な編集長さんがかけてるの。
業界人みたいなイメージだから。
業界人。
あの 逆に質問してみたいですけど。う
ん、あともう一個、年末の綺麗なポスターカレンダーはもう復活しないのでしょうかっていう質問が来てて。
いや、あの、嬉しいことを言っていただいて、あの、そうなんです。あの、少し前までは、うん、あの、1年に1回、あの、付録として付けていてですね、まあ、ポスターになっていて、カレンダーになっていてという。で、私も何年か、それの担当したりして、あれ、作る方も楽しかったりしたんですよね。これ、あの、そうですね、直近の号では、あの、なかなかそれ付けてないんですけれど、もしこれの、需要が多ければまたぜひ企画したいと思います。
おお、いいですね。やっぱ相性いいですよね、カレンダーと。
そうだと思います、うんうんうん、あと学校の廊下とかに貼っていただいてるっていう声も当時聞きましたね。
へえ、いいですね。一石二鳥、
うん、
月日も知れるし科学の興味も
なんだそれ
科学に興味を持ってもらえる。
あのこういったご要望がもし多ければまたあのぜひ編集部で検討したいと思います。
おお、
ぜひぜひ声を上げていきましょう。じゃあ、高熱金さんより、僕が個人的に気になるのは皆さんの一番の作品はどれですかという内容です。例えばですが、単純に一番お気に入りの作品や編集などで一番やりがいのあった作品など、いろいろな一番についてお伺いしたいと思います。
はい、あの私自身で担当した特集として、やっぱり今そうって聞かれて一番思い入れがあるなと自分で思うのは、ちょっと古い号で恐縮なんですけど、2008年、
うんうん、
もう16年前になるんですね。2008年の12月号っていう号でですね、数学の虚数です。
ああ、虚数、
あ、面白そう。
虚数っていうのを、うんうん、あの特集した号があるんですけど、
うんうん、
これ私が担当して企画してあのやった号なんですけど、特集なんですけど、これは多分私の中で一番思い入れがあるのはこれかなと思いますね。
これなんで虚数やろうって思ったんですか。
いや、まずそっからです
よ、
ね。
はい、
いや、そう、いや、あのこれ初めもともとは、うん、虚数っていうタイトルの企画じゃなくて、私が提出した企画書は何だっけな、数の歴史みたいなちょっと多分数の歴史だったらあんまり売れなかったんだと思うんですけどそれで人類が、まあ、自然数から始まってるんでしょうね。 1,2,3,4 っていう数をまず使うようになって、そこからあの分数だの小数だのマイナスの数だの、うんうん、いろいろ今までなかった数をなんか手に入れていって、
うんうん、
それで最後の最後に虚数っていうわけのわかんない数すらもあの人類は 思いついたというか、それを使いこなすようになったっていうストーリーで始め、それが数の歴史なんだみたいな企画だったと思うんですけど、それで、あの会議にかけたら、いや全然ダメだなみたいになって数の歴史じゃ売れないでしょみたいな、あのみんな興味湧かないでしょみたいな、それでそうって言われてどうしようかなと思って、で当時の会議で出た意見として、いろいろ出てくる中からその最後の虚数、この虚数っていうタイトルの方がいいんじゃないのっていうのは誰か言ったらしいですね。
へえ、そうなんだ。
はい、それ聞いて確かにありだなと思った一方で、何でしょうね、雑誌の表紙に虚数って書いてある雑誌なんて見たことないし、
いやこれ見たことないですよねこれ
なんかなんだろうな、あの違和感というか、あの大丈夫かなと思ったのを覚えてますね。
いやそう、なんか不安になりますよね、ちょっと本当に虚数でいいのかみたいな、ね、
はい。ですけどいざ虚数ってタイトルで作ってみると、うん、不思議な感じなんですけど、その虚数っていうあの漢字、字面があの虚っていう字ですよね、
うんうん、
あの字そのものが虚数以外で何か使うかな、もう使うか、
もう虚構とかですよね。
はいはいはい、そう虚構の虚ですよね、
はい、
なんか謎めいた字ではあるんですよね、うん、でしかも虚数っていう概念が高校で出てきますかね、高校の数学で、であの数学があの嫌になっちゃったっていうような話をあのする方の中でどこでって伺うと、やっぱり虚数が出てきてわけわかんなくなったみたいな、
うん、
あの多分虚数と微分積分が2つ大きいようなんですけど、なのでその数学っていうものが嫌になっちゃった一つのなんていうかボスキャラっていうかみたいな感じで、あの虚数って聞いてワクワクする人もいれば、なんか嫌だなっていうか嫌な思い出が人もどうやらいるらしいと。
多分大人になっても虚数使ってる人って少ないですよね、はい、
専門的な人ですよね。
数学者ぐらいしかいないですよね。
だと思いますね。たださっきあのお話ししたような、やっぱりその数の拡張の歴史の最後に待ってたのが虚数で、まあ、それで複素数っていうあの数の世界が完成してっていう数のストーリーの、うん、僕ね最後あのラスボスみたいな感じですし、
はい、
でそのまあ数学がやっぱりあの高校生とか若い時にはちょっと苦手だったんだけど、そういった方が大人になって、で今ニュートン手に取っていただいて、あなんか当時数学嫌だったけどニュートンだったらなんかあの絵で書いてあるんだし、中学生が読むんだろうし優しく読めるかなみたいな感じで、あの数学もう一度学び直したいっていう方がたくさん手に取っていただいてるんですね、ニュートンって。なのであのそういった方にあの虚数とかあの微分積分とか一旦苦手意識持ってたかもしれないものっていうのを特集するっていうのは割とフィットするかもなみたいなことで作り始めて、あのこれはすごくあの実際売れたんですよね、この後。そういうあの成績的に成功したっていうあの思い出もあるし、やっぱり作っててすごくあの面白かったですね。あの数学の歴史そのものをやってることになるので、これはすごく思い出がありましたね。
普通なんというか、あ虚数知りたいなって思う時ってあんまりないじゃないですか、うん、
はい。
でもタイトルに虚数って書いてたら何か気になりますね、
うん、なんだって
ね、あの虚数って書いてある表紙が並んでるの見て、あの不思議な気持ちだったのを覚えてますね、
うん、
いや僕も結構このちょいちょい数学特集やってるイメージはあって、その微分積分もそうだし確率とか、はい、
あやってますね。
すごい切り口だなって思うんですよね、これ三角関数とかやってる学校あって
懐かしいってなりますね、はい、
そうまず懐かしいってちょっとなりますし、
あそうですよね、
うん、やっぱ気になっちゃう。
大人の学び直しの需要みたいのは意識しているところはありますよね。
うん、
あとさっきの虚数の話ですけど、やっぱり、はい、あの虚数っていうぐらいで、あの物の数として数えるときに使わない数ですし、あの物の量としてもあの虚数メートルなんてないわけで、
うん、
なので量にも当てはまらないとなるとイメージ不可能ですよね。
だからそうですね、
あの絵にも描き表せないし、あのイメージすることすら難しいっていう概念を絵を中心としたビジュアルの雑誌で取り上げるってことは、あの当時私もすごく悩んだのを覚えてますね。いろんな意味であの苦労したし、あの思い出はすごい強いですね、この後は。
確かに、いやもうその後を読んでみたくなりますね。
そう読んでみたいし、最初の方 あのイラストのラフとかどうなってたんですか、
ね、確かに
虚数のラフって 俺絶対書けない。
虚数の
何書けばいいんだよって。
いや、大変だったの覚えてますね。
愛みたいな。
そう、もうまあ、マイナス1になるやつねぐらいの認識がほとんどだと思うけど。はい、
そうなんです。
いや、これちょ気になる方はぜひ買ってみてほしいですね。
え、買えるんですか？
はい、多分、さすがに買えないので、図書館等で、はい、
図書館等で
見ていただければと思います。はい。一番って言われると、それが思い浮かびましたかね。
あと、ちょっと関連した質問も来てて、
はい。
CPT ブチさんから来ていて、まあ、この方はニュートン第1号買いましたっていう方ですね。で、他にも、
すごいな。
創刊当時から定期購読してますっていう方が何人かいて、アークトゥースさんとか、は
い、
あとタツさんとかも興味深めたのが雑誌ニュートンっていうことなんですけど、まあ、その方の中で質問で、はい、今までインタビューした科学者や研究者で強く印象に残っている人はどなたでしょうかっていう質問来てますね。
はい、いろんな方が今浮かびましたけど、フリーマン・ダイソンっていう物理学者が、フリーマン・ダイソン先生がいらっしゃって、はい、非常に印象深い先生だなと思いました。フリーマン・ダイソンっていう人は、多分 SF 好きの方は、その名前聞いて、ダイソン球っていうのを思い浮かべると思うんですよね。うん、ダイソン球っていうのは、そんなの実現してないんですけど、一個の恒星、だから太陽ですね。太陽の周りを全部、シールドで囲っちゃうような、そういう超、
はいはいはい、
超発展した文明社会みたいなのがあったとして、一個の、太陽が放つエネルギーを全部活用するような、そういう、概念っていうか、SF のネタになったりしてると思うんですけど。
宇宙コロニーみたいなやつですよね。
あ、そうです、そうです。
なんか最近動画でそれ見ましたね。ダイソン級。こんなイメージみたいな CG で。
はい。はい、
うん、
私なんかもフリーマン・ダイソンって聞いて、まず浮かべたのはそれでしたね。
はいはい。
でもすごく重要な理論物理学者の先生でいらっしゃって、うん、で、ご自身の興味がすごいいろんなところにあるので、いろんな分野でも研究、の、本ですとか、論文残した方なんですよね。私が実は、取材したのは、はい、生命の起源というか、地球上で生まれた最初の細胞はどんなだったのかっていう時に、まあ、もちろん RNA ワールドだったんじゃないかとかいう話がある中で、このフリーマン・ダイソン先生は物理学者でいらっしゃいながら、独自の、いや、RNA じゃなくてこういうんだったんじゃないのみたいな、なんか袋があってそこにタンパク質がいっぱい入ってたんじゃないのみたいな、そういう、説というか、本を出してらっしゃったので、その話聞きに行ったっていうのを覚えてますね。
それは、アメリカとかまで行ったってことですか？
アメリカ行きました。アメリカの、プリンストン高等研究所ですかね。に行って、で、そうなんです。で、印象深いなと思ってるのは、フリーマン・ダイソン先生っていう、非常に、20世紀を代表するような物理学者の方にお会いできたっていうのもあるし、うん、プリンストンでの、毎日の、なんでしょうね、イベントとして、午後3時に、ティータイムがあるんですよね。そのティータイムの部屋に、うん、そのプリンストンに所属する、あらゆるジャンルの研究者の方がそのティータイムに3時になると降りてきて、そこでコーヒーとか紅茶飲みながらみんなでディスカッションするっていう文化があって、
すごいいい文化だな。
はい。で、その場に招待していただいて一緒にお茶をいただいたのを覚えてますね。
へえ、すごい。
面白い。
はい、すごいとこに今いるなと思
いました。最先端のところにいるぞっていう。なんか、はじめ、研究者に話伺うって聞いたときに、もう勝手に、日本の研究者だろうなってずっと思ってたんですけど、あ、アメリカまで行くんだ、はい、世界中まで行くんだっていうので、ちょっと、
うんうん、
勝手にびっくりしてました。
あ、行きました。はい。
今でも結構行かれますか？海外に取材とか。
必要に応じて行ったり、あるいは、アメリカにいらっしゃる私たちの協力者の方に取材してもらったりとか、うん、いろんな手段がありますけどね。
へ
え。まあ今、コロナ禍以降、やっぱりリモート取材が、まあ、国内でも、普通になったので、
うん、
なかなか、リモートじゃなく必要なものがあれば行くことになるでしょうけど、お話聞くことはリモートで随分できるな、 なってますよね。
そういった意味では取材はちょっとやりやすくなってるっていう感じなんでしょうね。そうですね、
やりやすい反面やっぱりあの自分で行った方が楽しいのでそういうチャンスも伺いながら、
ティータイムとかね。
そう、ティータイムなんて体験できないですよね。
そうなんです、あの時はもう10年以上前の 話ですけど、リモートとかビデオで取材なんていう言葉すらなかった時代ですから、やっぱり行って取材ってことになるわけで、でもそうするとそういう貴重な体験できましたし、はい、あの今後もあのそういうチャンスを伺ってます。
楽しそう。
楽しそう。もう編集長さんだからもう決められるんじゃないですか。アメリカ行ってこいとか言える立場にありそうな。
確かそうですね。
そればっかり
行くとか言ったりね。
仕事進まない。これ読む。
え？
謎の質問が来てる。
これ、はい、やめときます。
いや、これ今こういう質問来てたよっていう話だけですけど、なんかタヌタヌさんが髪の毛ふさふさ生えてくる気配薬はいつできますか。僕にはあまり時間がありませんっていう謎のコメントが来てるけど、さすがに髪の毛の特集はされてないですよね。
これ実はですね。
あります。
3月26日に刊行されるニュートンの最新号の記事の一つは。
はい。
まさにこれなんですよ。
おお、
毛髪、はい、髪の毛、頭髪、毛髪の、再生は可能なのかと。
ほうほうほう。
それの記事ですね。
これは
読まなきゃ。
世の中の男性みんな気になる記事じゃないですか。
うん、そうだと思います。あの、AGA っていうあの男性型、脱毛症。これがあの女性の脱毛症もありますけれど、女性の脱毛症はまだあの記事にも書きましたけど、あの謎がやっぱりたくさんあって、であのいろんなあの要因が複合的にあるそうで、あのまだ研究がこれから進んでいく分野らしいんですけれど、男性のその AGA に関してはかなりそのメカニズムですとか原因の、あの関わっているホルモンだとか分子があの相当はっきり分かっていて、それでその治療もあの非常に進んでる分野ということらしいですね。
そうなんだ、実際に、
はい、そういうところをあの記事で解説しつつ、やっぱりその先のもう全く失った状態からあの元に戻せるのかどうかとか、そういうことまであの可能になるかもしれない最新研究っていうのを紹介してますね。
すごい。確かに最近も遺伝子治療みたいなのが出てくるとか、そのいろいろありますけど、
はい、あの髪の毛に関してやっぱりあの需要はあるんだと思いますね。そうしたあの症状的にっていうか、ね、はい、
うんうんうんうん、
市場規模結構すごいってなんか聞いたことあるな。そういう、
うん、すごいと思いますね、
うん、
よく CM とかも見ますもんね。
うんうん、その度にちょっと不安になる。
じゃあタヌタヌさんの質問のこのいつ毛生え薬ができますかっていう質問に対してはもうできてるっていうことでいいんですかね。
いやいや、まず記事読んでいただいて、
そうですね、
これがどのくらい先のことなのかっていう感覚はつかめるかもしれませんね。
じゃあぜひ最新号をご購入ください。
ぜひ最新号をご購入していただいて。
そうしてください。そうしてください。
僕たちにとってもね、それね、これニュートンに貢献して嬉しいからね。
そうですね。
そうそう。じゃあちょっと、あと次の、まあ、もう少しで、あと2問かな、なんですけど、あさみさんから、これからのサイエンスコミュニケーションの課題は何だと思いますかっていう、結構この深い質問。
すごい質問ですね。すごい質問ですね。どう答えしたらいいんでしょうね。まず私たちがニュートン編集部でやっていることがサイエンスコミュニケーションがどうかっていうところからだと思うんですけど、うん、まあ、の科学の話題をあの扱って、それをあの言葉とそれからイラストとか写真とかであのお伝えして楽しんでいただくって仕事ですので、
はい、
まあ、そういった意味では科学のコミュニケーションの一つの形態っていうか、やってるのはだから広く捉えると科学コミュニケーション、サイエンスコミュニケーションの、あの一部を私たちがやってるのかもしれないなと思います。
うんうんうん、
で、一方でやっぱりあのサイエンスコミュニケーションを専門にやってらっしゃる方というのはもう少し、踏み込んだというか、実際になんか問題があったりして、その問題に関わる科学、あるいはあの技術に関しての知識を求めている方にそれを直接届けたりとか、
そうですね、
あるいはそこに そういった分野にあるギャップというか、いろんな問題を解決するにどうしたらいいかっていうことに、頭悩ませてらっしゃるような方が専門的にやってらっしゃるんだと思うんですね。
うん、いろんなレイヤーの方がやっぱりいらっしゃいますよね、専門度によって。は
い、そうだと思います、うんうん。で、そういった専門分野として科学コミュニケーションやってる方に私たちが何か言えるかというと、ちょっと難しいなと思うので、
うん、
これからのサイエンスコミュニケーションの課題は何だと思いますかって言われると、ちょっとお答えに困るなというのが正直な気持ちなんですが、
はい、
とにかく私たちの雑誌を楽しんでいただいて、で結果的に科学の知識というか、いろんなことを楽しんで、そういった知識が吸収される方が増えていくといいなと思ってますので、
うん、
そうですね、そういうところで私たちはできることを頑張ろうかなと思ってますね。
なんかサイエンスコミュニケーションってなると、もうあらゆる分野というか、はい、あらゆる発信の仕方をしている方がいらっしゃるじゃないですか。
そうでしょうね、
まあ、僕たちはポッドキャストで音声でやってますけど、まあ、それこそ動画でやられてる方もいれば、はい、まあ、フリーのライターで書かれてる方もいれば、はい、いろんな方いるかなと思ってて、はい、
そうですね。
だけどもっとオフィシャルで、それこそ大学もサイエンスコミュニケーションどうやってやったらいいんだろうとか言ってるパターンとかもあるし、
はい、
うん、はい、まあ、考え続けないといけないのかなと思いますけど。
なので少なくともその科学の話っていうのが、はい、一部の人の話っていうふうに受け取られないように、
うんうん、
誰もが楽しんで話題にして面白がって学べばいいんだっていうような、そういう空気になるために、
うん、
ニュートンとして頑張りたいなという気持ちですね。で、そういう活動を通じて、ね、科学の話をするっていうことが誰にとっても当たり前になっていって、
うん、
そうするといろいろ今課題と言われているようなことに少しは貢献できるかもしれませんけど、まあ、そこを直接的な目標にするっていうよりは、とにかく科学を楽しみたいと思っている方に届けるっていうのを私たちは自分の仕事として頑張りたいという、そういう気持ちですね。
僕らもサイエンスコミュニケーションの一部はやってますけど、やっぱ書店にニュートンがあるっていうちょっと安心感というか、そういうのも感じるんですよね。ここには、まあ、ニュートンずっと居続けてくれるから、なんかそう居場所として書店の中の、それってすごい大きな意味持ってると思うんですよね。
嬉しいです。
まあでもやっぱりおっしゃっていたように、興味が今ない人たちにどれぐらい興味持ってもらえるかみたいなところは結構重要なのかなっていうふうに思いました。まあ、興味のある人にはすでに届いているのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、興味のない人たちも一般的に話せるようなトピックになるっていうのは、さっきおっしゃっていた通り、
うん、
結構難しそうな気はしますけど、まあ、それが叶うとすごくいいですよね。
いや、
そうですね、
うん、そうだな。まあ、これはもうみんなで考え続けていこうっていう課題な気はしますけどね。
じゃあレン君はどう思うんですか、サイエンスコミュニケーションの課題。
課題、ネットで流行りやすいものとかって結構決まってきてる気がしてて、でそこにどれだけ科学があるのかなっていうのはなんかちょっと気になるところで、割と激しい分野でサイエンスが広まるパターンもあるじゃないですか。激しい分野、激しい言い方、まあちょっとさ、それこそエセ科学的なものとか、そういったものが広まりやすいとか、結構課題としてあると思うんですよね。で、サイエンスコミュニケーションはそういう誤解を解きたいとか思ってる人がいるけど、果たしてそれがどれぐらいできてるのかとかは、結構僕はコロナ禍とかの時に考えたかなっていう気はしますね。
うん、
そういうエセ科学みたいなのを扱ったことってあるんですか？これはおかしいみたいな。
ニュートンで直接は、まあ、なんでしょうね。よくこういう話がある、の聞いたことありませんかと。で、実は実際こうなんですっていうような話の中で流れで出てくることはあるかもしれませんけど、
うん、
何か、そういう、疑似科学みたいなものを集めて、それを切っていくみたいのはあんまりないかもしれませんね。
うん、
いや、むしろ、少し前にそういうジャンルで言うと、科学的とは何だろうかみたいな記事をやりましたけど、明らかに切って捨てられる疑似科学、エセ科学みたいなのは、まあ、それは切って捨てればいいと思うんですけれど、
うんうん、
ただじゃあどこに線引きをするのかっていうのを突き詰めて考えていくと、非常にその線引き問題っていうのは、一筋縄ではいかないっていうことを、記事にしたことはありますね。
確かに、まあ、それも変わっていくものですしね。
そうなんですよね、
うん、
その科学的とは何か、だから科学的に信頼していいものって何かってなると、例えばその統計的に有意かとか、
うんうん、
あるいは再現性があるかとか、そういった客観的な 指標というのはあるかもしれませんけど、でもそういった客観性みたいな再現性みたいなものがあらゆる科学の対象で担保できるかというと難しい分野あると思うんですよね。
うん、
例えばその、まあ、生命の歴史なんていうのは一回きり の出来事ですから、何回かサイコロ振ってみてどれかあり得るかみたいな、統計的にみたいなっていうのは実際のその生身の歴史を知ろうとすると難しいかもしれませんよね。
うん、そうですね。
今の一つの例ですけど、はい、なのであらゆるジャンルで通用するような科学的とそうでないものの線引きっていうのは真面目に考えていくと難しいけれど、それを一緒に考えていきましょうみたいな記事を、うんうん、ニュートンでやったことあります。
ああ、確かにそれがすごい重要ですね。研究者が思ってるラインとそうじゃない人が思ってるラインって多分違うと思いますし、
うん、だと思いますね。
難しいですね。
非常に重要なテーマだと思ってますので、ニュートンでもそういったテーマを今後も取り上げていきたいと思ってます。
質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後ブリーデンさんより、ズバリポッドキャスト番組を始める予定はございますでしょうか。
ズバリだな。
まさにこれ聞いてリスナーの皆さんが聞いていただいてどういう反響があるかっていうことを私すごく楽しみにしていて、
プレッシャー。
私自身はこうやってお話しする機会も冒頭にお話ししたようにすごく新鮮な気持ちでやってますけど、やっぱりこういった情報発信というのがニュートンは今までなかなかできてこなかったところです。で、はい、実際こうやってお邪魔させていただいて、リスナーの皆さんにこうやって直接お話しさせていただける機会いただいて、でこういったものの反響とか、皆さんがこういったものを望んでいるんだっていうのが手応えがあるかどうか、この辺でですね、じゃあやろうよっていうことになるんだと思いますよね。
これも聞いてる皆さん分かりますか？皆さんコメントください。
ニュートンのポッドキャスト番組を聞きたかったら、もうどんどん反響を作ってくださいっていうことですね。
これ僕らすごい使命感がすごいあるんですけど、この感じ。
まあでも私たちじゃなくって、リスナーの皆さん次第ですよ。
そうですね、これ本当にリスナーの皆さんがやっぱ
声を上げてくれってことですね。
声を上げてくれたらね、
でも本当にすごく私もこういったご縁いただいてポッドキャスト番組聞くようになりましたけれど、
はい、
例えば通勤通学にすごく合ってるなと思いますし、何でしょうね、少し前まではやっぱり動画、YouTube みたいな映像付きのものっていうのを多くの方がそっち見てるのかなと思ってましたけど、やっぱり歩きながらそれ見るわけにいかないですしね。
そうですね。
なのでイヤホンで聞きながら歩きながら、その耳に入ってくる形でいろんな人の話を聞けるっていうのはすごくいいなと思いましたし、すごく何でしょうね、反響とかを朝日ポッドキャストさんの方の反響を見たりしてると、すごく深く刺さるメディアだなとやっぱり思いましたね。
そうですよね、
はい、
なんかこうやって質問僕たちもたくさんいただけてすごく嬉しいなって思いますし、やっぱり熱量あるなって、
本当に嬉しいです、
は
い、
僕らも感じますね。
すごく勉強になりました。
あとなんか科学の話をするにあたって僕音声っていいなって思うのは、
はい、
やっぱビジュアルは重要じゃないですか、まあ、もちろん雑誌もそうですし、はい、動画とかもそうなんですけど、なんか音声だけの場合だとそれ特有の説明の仕方というか、ちょっと噛み砕き方みたいなのがある気がしていて、
わかります。
それを研究者がやった時に意外と新しい伝え方生まれてるような気がするんですよね、いろんなポッドキャスト聞いてると。
わかる気がします。
それって今まであまりなかったのかなとかちょっと思ったり。
そうですね、すごく集中して聞くような心持ちになりますよね、聞いてる側としても。で話す方も今おっしゃった通り、そうですよね、今私がまさに今日そうですけど、私がの説明これで通じてるかなっていう不安とともに今日お話ししてるんですけれど。
伝わってますよね。
ありがとうございます、はい、その気持ちとともに喋ることになるなっていう、なんでしょうね、なんかもし面と向かい合ってれば私のが持ってる絵を見せたり、こんな感じですっていうふうに言ったり、いろんな手段で自分の理解してもらいたいことを補強できると思うんですけど、やっぱりこの音声一発っていうのがそこに頼れないので、 ね、そうすると言葉を尽くして話すことになりますし、それってやっぱり聞いてる方にすごく届くんだろうなと思いますね。
なんか喋る側も頑張って伝えようって思う気持ちがより強くなるし、
ですよね、
聞いてる人も興味持って聞くっていう、なんかその歩み寄ってる感はあるかなって気しますけどね。
そうですね、すごく勉強になります。
まあ、なのでリスナーの皆さん、あとはよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このエピソードの反響は非常に重要です。
重要です。
まあ、プレッシャー与えてるわけではないですけど、まあ、よければね、まあ、でもすごい面白い話たくさん聞けたかなって思いますけどね。
そうですよね、うん、まあ、今までコメントしたことない方とかでもぜひぜひコメントしてみてくれると嬉しいですね。
いや、そうですね、
嬉しいです、
うん、じゃあそしたら最後にですね、まあ、改めてちょっとニュートンを通して伝えたいこととか、まあ、最後板倉さんの方からちょっと聞いてみてもいいですか。
はい、ありがとうございます。やっぱり繰り返しになっちゃうかもしれませんけど、私自身が仕事をしてて科学のお話、見聞きしてそれをお伝えするんですけど、全部面白いんですよね。ほとんど初めて聞く話だし、この仕事をさっき言ったように20年以上やってますけど、それでもそんなこと今分かったのとか、私自身が初めて聞く話もそうですし、世の中で初めて出てきた話ばっかりですよね、うんうん、そういった話を読んだり見聞きして面白がるっていうのはすごく楽しいことだと思いますし、
うんうん、
ニュートンはそういう興味持っている皆さんにとってすごく分かりやすい形でハードルの低い形で情報提供することを心がけてまして、なのでたまにニュートンっていうとすごくなんか科学の得意な人が読んでるんでしょうとか、もっと言うと 大学生とか研究者の人が読んでるんでしょうみたいなことを言われることあるんですけど、いや全然もう本当に全ての方に読んでいただきたいと思って作ってますので、うん、ぜひこのサイエントークさんと一緒にですねニュートンの方も楽しんでいただければと思います。
いやありがとうございます。ぜひこれ僕の理論なんですけど、
はい、
日本の科学の盛り上がりとニュートンの流行性の相関ある気がするんですよ。なんかやっぱ発行始まった当初とかっていろんな科学雑誌が創刊されてる時代で、なんかすごい未来にワクワクしてたというか、そういう時代だったのかなと思って、まあこれからもっとなんかそういう時代になったらいいなみたいな気持ちはすごくあって、
私もです。
はい、でそういう思いもあってちょっとポッドキャストやってみようかなっていう、なんというかサイエントークの大きい目的の一つがそういうことかなと思ってて、まあ、ちょっとエマさんはどうかわかんないですけど。でもそれって多分ニュートンさんと一緒かなっていう気はしてるんですよね。
ありがとうございます。
盛り上がったらいいなっていう。まあ、なのでなんか僕らも本当にまだ全然ちっぽけな存在ですけど、
いやいや、
科学の面白さ伝えていけるように、そしてぜひニュートンが流行してほしいということで。もっと。
ありがとうございます。
はい。まあ、ぜひ皆さんまた書店とかで見かけたらぜひ手に取って見てほしいですし、なんなら僕はもう定期購読してます。
ありがとうございます。
ということなんでね、すごい楽しいお話たくさん聞けました。でリスナーさんの質問にもたくさん答えていただいて、本当に今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ニュートンの板倉さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。